サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。前の週2月の4日日曜日なんですけれども、これ高知県でね、全国高等学校軽音楽発表会という軽音楽の大会が行われました。これ全国大会ですね。でこの全国大会にね、三木高校軽音楽部がこう出場いたしまして、で、まあ、興奮冷めやらぬ次の日なんですけれども、これは2月の5日月曜日でしたからね、もうお疲れのところ、まあ、恐縮やなと、もう電話でもええで言うて言うような話だったんですけれども、いやいやもうせっかくのお声掛けですから言うということで、ミキラジ37月曜日、5時10分ぐらいでしたけれどもね、お越しをいただきまして、その時のお話を聞かせていただきました。でまあ、出演したのはね、ルパンフリークスというね、メンバーなんですけれども、ベースがね3年生のね、子以外はもう、あれなんですよ、ありがとうの歌を歌ってくれたポケットビスケットのメンバーやったんですよね。なんかねめっちゃ嬉しかったですね。だからその1年生の時にね初舞台ということで、11月に、まあ、旧玉置家住宅の裏庭でね行ったThis is Mickey サンキュートライフェスがありました。でその折に、このありがとうの歌をバンドバージョン初披露してくれたんですけれども、この初披露してくれたメンバーがポケットビスケットだったんですね。で今はもうね代替わりをしまして、ポケットビスケット2がはいありがとうの歌をね、演奏そして歌ってくれる、もうこの代替わりをしたいっていうのもまた嬉しいことやったりするんですけどもね。ねえ、だからその、まあ、11月に会って、2月に、その年は2月やな、次の年が2月に This is Mickey サンキュートライフェスがあって、でまた3月に今度はキラキラサンキューファミリーコンサートということでね、3月9日サンキューの日、ありがとうの日にね、これまあこれの PR ということで、ありがとうの PR をするということでね、コンサートを行いましたけど、その折にも歌ってもらい、そして6月にもこのありがとうの歌を歌ってもらいということで、まあ本当にこのメンバーには、まあ無理を言ってというかね、すごくこう助けてもらってると、ありがとうのプロジェクト自体も牽引してもらってるという、まあ、そういう子たちだったりするもんですから、全国大会に出てくれたのは本当に嬉しいなというふうに思いましてね。で歌った曲は何やったんや言うてたら、ルパンなんですね。ルパンなんです、はい。でまあ、2曲披露してくれたんですけれども、これがね会場どこやったかというと、こう高知県で行われたんですけどね、なその、テレビ高知かなが、この様子っていうのを映像でね配信をしてくれてて、で今でもこのアーカイブが残ってるんですけど、まあかっこいいっすよ、はい、もうパフォーマンスも最高やな言うていうような感じですよ。で2月の5日いろいろとお話を伺ってね、よかったですっていうのすごい、まあ、全国大会に出れた言うということも光栄だけれども、まあ、そこでこうねベストパフォーマンスをすることができたいうというのも良かったなというふうに思いますというようなね、そういうまあ感想を言ってくれたりしてたんですけど、で結果はいいな言うていうような話をしてたら、いや結果はねまだなんですよと、まあその週に出る予定なんです言うていうことで、でまあまあ僕の方もね、旧のツイッター現 X を追いかけておりましたら、そしたら全国大会、結果発表言うていうのがね出まして、それを見ましたら三木高校の名前があんねん、嬉しいやんね。えまあ数ある全国大会ですから、数あるねその軽音楽部が ある中で、いろんな、まあ、ベストパフォーマンスを皆さんされたと思うんですけれども、その中に三木高校の名前がありまして、三木高校は審査員特別賞ということで受賞されたということです。嬉しいね、ほんまね。これからもね、頑張っていってほしいなというふうに思います。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。広報ミキのね、2月号を見ておりましたら、結構いろんな情報がね、やっぱり出ておりますよね。面白いなと思って見せていただいてるんですけれども、まあ我が FM ミッキーから情報出ておりまして、何かと言いますと、これちょうど応募期間がね、2月の20日火曜日までということなんで、このサルトル情報局が今回15日が本放送で、18日日曜日が再放送ということになっておりますので、まだお聞きいただいてから間に合うなというようなことでね、情報の方提供したいなというふうに思うんですけれども、何かと言いますと、放送ボランティア、これね、ミッキーズというふうに呼んでるんですけどね、この放送ボランティア、ミッキーズの募集なんです。これは2月の20日火曜日までというふうになっております。もうね、まあ、皆さんよくご存知の通り、 FM ミッキーはどなたでもね、ご参加いただけるこんなラジオ局というふうになっております。でね、現在高校生から80歳を超える高齢者まで、幅広い年代の放送ボランティアがね、番組作りに参加していただいてるんですけれども、この放送ボランティアの数、なんとなんと約100名や言うて言うのからね、驚きですよね。放送局の業務にね、関心のある方ならどなたでも大歓迎ということですんでね、はい、ぜひともこうまずはこうご気軽にご相談いただきまして、そして、まあ、僕たちと一緒にね、放送を一緒に作っていってくれたらなというふうに思うんですけどね。募集しております活動内容なんですけれども、番組企画、それからリポーター、情報技術編集など、あるいはミキサーオペレーター、番組アシスタントというっていうことですね。僕もね、実はね、この番組アシスタントからねスタートしたんですよね。今はねもうおりませんけれどもね、もう明美ちゃん、竹内明美さん、明ちゃんとね一緒に、まあ、番組をやっておりまして、もうその時はね、いや今も楽しいですよ、今も楽しいですけれども、その時は本当になんかね、最大限にこう自分の良さというものを発揮してたんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね。あけちゃん今どなしてるんでしょうね。ね、また一緒にね、もう特別番組でもええからね、一緒にやってくれたらななんていうふうに思いますけどね。はい。まあ対象なんですけれども、これ高校生以上の方でしたら、まあ年齢、性別、キャリアは不問ということです。はい、応募期間、先ほども申し上げましたけれども、2月の20日火曜日までとなっております。で、簡単な面談を行いますんでね、各分野複数のエントリーを押していただいても可能です。高校生の方は保護者の承諾が必要ですので、ご注意ください。みんなでこの FM ミッキー盛り上げていこうじゃないですか。よろしくお願いをいたします。さてさて、僕もねこの FM ミッキーの番組、いろんな番組をこう聞かせていただいたりしてるんですけども、その中の一つにね、植北夏実のサウンドオブウィンドというのがありまして、まあ僕はもうずっとこう欠かさず聞かせていただいてるんですけれども、この度植北さんからも、協力のお願いということでね、呼びかけておられました。1月1月1日、もう正月元日からですよ。まあえらい被害に遭われてね、で今なおその震災の余波というのがまだ残っているところ、 能登半島ですけれども、この能登半島地震でね、救援物資のご協力のお願いということでお話をされておりました。三木市を拠点に活動する市民団体神戸ココナといいます。でこの神戸ココナが今月23日から25日兵庫県社会福祉協議会を通じまして石川県珠洲市の避難所に炊き出しに行かれます。神戸ココナですけれども、災害が多く発生する今、阪神淡路大震災を経験した教訓を若い世代に伝えていく目的で、長年にわたりまして震災の追悼行事のための竹道路の準備ですとか、東日本大震災の被災地宮城県名取市閖上地区とのつながりを大切に交流されております。今回この神戸ココナがボランティアに行かれるにあたりまして、ラジオをお聞きの皆さんに避難所への救援物資のご協力をお願いいたしますというものなんです。この神戸ココナの、代表杉山さんとおっしゃるんですけども、杉山さんご夫婦でね、この神戸ココナ引っ張っておられますけれども、三木の方です。で僕もこの杉山さんよく知ってます。で何で知り合ったかというと、これまさにこのね宝船なんですよ。はい、植北夏実さんね、皆さんよくよくご存知の通り、宝船のリーダーですけれども、この宝船をこう応援しておられましてね、でそこでその杉山さんという、お二人、お知り合いになったんですけれども、で、このお二人がやられてるということで、植北さんもこのお二人のことを応援しようと、お二人だけじゃないですよ、この神戸ココナという団体をね応援しようと。でもうそんな植北さんがお話しされるんやったら協力というかね、僕ができること言ったら何があるやろかいうということで、こういった、サルトル情報局で皆さんに、僕からもこうお願いしようじゃないかということでね、なんか皆さんの耳に届いたらなというふうな思いで、呼びかけてるんですけれども、さてこの救援物資のニーズなんですけれども、避難所によって異なるようなんですが、珠洲市では現在水が不足しておりまして、で災害用トイレが全く足りてないんですね。で、食料品ではアルファ米とかカップ麺はたくさんあるらしいんですが、子どもたちの学校も始まり、ロングライフパンのような、日持ちするパンですとか栄養にも気をつけておられるようで、野菜ジュースも喜ばれるということです。またところどころでお風呂に入れるようになってきておりますので、ハンドクリーム、無香料のハンドクリームとか、化粧水も喜ばれるようです。大きな入れ物だと持ち帰り使うのが難しいので、例えばサンプルのような小分けになったものが使いやすいということです。救援物資の受付なんですけれども、こちらはボランティア活動プラザ三木で行っております。市民活動センター内にねございますね、ボランティア活動プラザ三木です。8時半から17時半までの受付、第3木曜日日曜日は休みです。救援物資は2月22日夕方頃まで受付してくれるということですので、ご協力どうぞよろしくお願いします。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。